ヨシェルの会にお越しいただきましてありがとうございます。今日も皆様と共に御言葉探求の旅に出かけたいと思います。どのような宝が見つけられるのか楽しみです。聖書は創造者なる神の知恵、知識、真理の宝庫。すぐな心でヨシェル。聖書に向かう者は多くの宝を見つけ、何よりも神に出会います。しかし一つだけ明記しておくことがあります。深く知ること、知識をどれほど積んでも信じ委ねる信仰には至らないということです。それでは今日は民数記の24章から学んでいきたいと思います。民数記24章をお読みいたします。バラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうのを見、これまでのようにまじないを求めに行くことをせず、その顔をアラノに向けた。バラムが目を上げてイスラエルがその部族ごとに宿っているのを眺めたとき、神の霊が彼の上に臨んだ。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御旨、御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤い、その王はアガグよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、また目獅子のように彼はうずくまり、身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし、手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは三度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主はもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私があなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ、私はこの民が後の日にあなたのために行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、意図高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵エドムは所有地となり、セイルも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレクは国々の中で首位の者、しかしその終わりは滅びに至る。彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインは滅ぼし尽くされ、 ついにはアシュルがあなたを虜にする。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシュルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。それからバルムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた帰途に着いた。アーメン。この歌詞は今お読みしただけでも大体の内容はお分かりになるのではないかと思います。ここに登場するバラムという預言者が神の言葉を告げたわけですね。その言葉の中でどういうことが語られていたか、イスラエルの祝福が語られていたということに気づかれると思います。それではここの箇所を学んでいきたいと思います。民数記の24章というのは、22章から始まったバラクとバラムのたくらみの最終段階に入った箇所です。イスラエルの民が出エジプト後40年の荒野での放浪生活を終えて、今ヨルダン川西岸のカナンの地入植のため、その直前ですね、ヨルダン川東岸のモアブの草原に宿営しています。これがこの24章の背景になるわけですね。モアブの王バラクはこのイスラエルの噂を聞きます。それはヨルダン川東岸の地にエモリ人という恐ろしい力の強い部族がいたわけですね。エモリ人の王シホン、エモリ人の王オグといえば、当時は人々が非常に恐怖を持った王です。このエモリ人の王たちを討伐したことを聞き知ったわけです。そこでこのモアブの王バラクはイスラエルを非常に恐れました。このエモリ人シホン、そしてオグがこの所有していた領土というのは、かつてはモアブの地であったところですね。それらを奪った敵を討伐してしまうというのがこのイスラエルですね。ですから非常に恐れたわけです。そこでバラクはイスラエルを呪うため、呪いでイスラエルを敗北させるわけですね。それを狙ってメソポタミアの預言者バラムを雇ったわけです。メソポタミアの預言者、神から使わされていない預言者は、この漢字を見ていただくと分かりますけれども、未来占いですね、占い師ですから、これから起こることの予を使うわけですね。でも真の神の預言者は言葉を預かるわけですから、預かるという言葉を使います。占い師をはるばるメソポタミアの地から雇ったわけです。そこでバラムは初めは嫌々ながらでしたけれども、2回目すでに呪いをかけたわけですね。そしてこれが3度目ということになります。2度とも失敗をしています。つまり呪うつもりであったのがいつの間にか祝福を語ってしまうわけですね。ですから2度祝福を語ってしまって呪いには失敗したわけです。そして3度目の挑戦というのがこの24章です。24章ではさらに3度目4度目と2つのことわざが語られていくわけです。で、聖書の中ではこのことわざというこの表現ですね、これが普通の神の預言には用いられていません。ですからここではバラムが語った預言というのは神の真の預言者に語られた預言とは一線を画すものであるということがよくわかるわけですね。ですからことわざことわざという形で神からの言葉、神明が語られたということになります。3度目のこのバラムのことわざというのは1回目2回目と同じように、やはりイスラエルに対する祝福を語ることになったわけですね。で、ただここでは語り始める前に、バラムの姿勢に変化が見られます。で、この3回とも違った山に登っていろいろ環境を変えてなんとか乗ろうというのが、これがモアブ王の、ね、狙いだったわけですね。今回はペオルの頂上でそのことをします。バラムは神が祝福しようと決められたことに逆らっては悪魔の呪いを語ることができないということを悟ったわけですね。ですからこの3度目では まじないを求めに行っていません。すでに語られている1回目と2回目がどういう形でバラムが仕事を始めたかということを比べれば、まじない魔術を求めにまず行くわけですね。そしてその後、このことわざを語るということをしていたわけです。しかしここでは、それをしないで顔を荒野に向けたわけです。ペオルの頂上から荒野に向けますと、ちょうど眼下にはイスラエルの民が見えたわけですね。そこでイスラエルの民は悠々と宿営をしていたわけです。その時バラムに予言の霊が臨みました。ただこの予言の霊といいましても、これは御霊の内住ということで私たちがよく知っている、その霊ではありません。そうではなく、ちょうどあのサムエル記にもありますけれども、ダビデ王を追っかけようとしてサウルが兵隊を揃えた。そしていよいよ追っかけようという時にサウルに神の霊が臨んで、そしてサウルはそこで予言の言葉を語り始めてしまって、結局ダビデを追うことができなかったという箇所があるわけですね。その時にこのサウルに臨んだ霊、それがまさにここでダビデ、このバラクですね、バラムに臨んだ霊ということになります。ことわざの語り始め3節から4節、ここの歌詞を見ていただきますと、バラムは誇りと自我自賛をここでは一層顕示表してますね。一層強くしています。1回目2回目もそうですけれども、ここではそれがどんどんひどくなっていくわけです。予言を告げ知らせることで称賛を自分に向けているのがお分かりいただけると思います。自己を高揚しているわけですね。そしてバラムは自慢をしています。2つのことが挙げられます。神がご自身を自分に表されたということに対する優越感ですね。これは使徒パウロがビジョンを与えられた時に大変なビジョンを与えられましたね。その時の非常に謙遜な姿勢とは正反対です。2つ目の自慢は啓示を受けて担うことができる自分の能力ですね。自分にはそのような賜物があるのだということでバラムは誇ります。そしてバラムが強調していることは、自分は目を開けて神に応答したということですね。目を開けて恍惚状態で訳も分からずに言葉を受けたのではなく、しっかりと神の言葉を目を開けてみたんだということですね。このような神の霊が彼に臨むことを通してバラムはイスラエルを呪おうと試みながらそれができない、そのことを体験して自分の間違いに気づき始めます。気づき始め、そこから誠の神に出会えばいいのですが、残念ながらバラムの中には強欲と野心ですね、これは愚かで有害なこの世的な欲望ということが言えます。そういうものがあったために心の状態が神の前に正しくないわけですね。依然として霊的盲目状態にとどまったということが言えます。ここで明記しておくことがあります。覚えとも言えるかもしれませんが、ここまで読んできて考えられることですね。神と神の民に反対する者たちは究極的には自己欺瞞に陥っていたことに気づかされます。バラムの例がそうですね。間違いに気づかされます。2つ目、目を開けることによって啓蒙される者はたくさんいます。しかし心を開かなければ清められることなく救いに至ることがないということですね。主との近しい関係に至らない、ということです。3つ目は、むしろ誇りとか自慢へと導くような知識はサタンの滅びの道に、門戸を開くことになります。目を開けたままでそこに向かう者は少なくないのです。バラムはイスラエルに見て憧れたことを情にし的に美しく語っています。5節から6節を見ますと、イスラエルがなんと美しいんだろうということを語っていますね。イスラエルは今荒野にいるわけです。そして非常に質素な広く風雨にさらされて傷んだ天幕に住んでいるわけですね。もうそれは40年という年月を経ていますから、決して美しいものではありません。 バラクが住む王宮でも何でもないわけですね。しかしバラムはそこに美しさを見たのです。そこにはイスラエルの部族に従って整然と統制されたイスラエルの民の秩序があったのです。同じ神を信仰する人たちの共同体の一体性と調和、それを遠巻きに見る人たちがそれを見ると、そこに誠の信仰の証があるんですね。ですから信仰の証というのは、私たち一人一人が語るということよりも、それを遠巻きに見る人たちがその共同体をどのように見るか、そこに信仰の証があると言えます。バラムはそのようにイスラエルの共同体の中にそのような証、神の秩序を見たということになります。この素晴らしさを、ここの箇所で、神の民、この近隣諸国からも高い評価を得ているこのイスラエルに関して、生い茂る木々、植物、肥沃な谷や美しい園ということで、自然の美しさに例えて描いていますね。目の開かれた者たち、神の民は優れているということが言われます。これは義なる者たちの優勢が神に起因するからということですね。6節のところに、ありますように、主が植えたアロエのように、主が植えたという表現がありますね。つまり義なる者たちが優勢であるということは、それは神が植えられたからということになります。すべてその美しさ、その力、この優勢ですね、それは神に起因するということになるわけですね。そして7節に進みますと、水の供給のことが語られています。イスラエルの民はこのヨルダン川を渡ってカナンの地に入る前に、大変な形でこのエドムの地と、そしてモアブの地を経て、そしてここに至ったわけですね。でちょうどその場所というのは、カデシュバルナワという場所もそうなんですけれども、非常に乾燥した地域です。ですから水がないところなんですね。ところが神はイスラエルの民が移動する先々に水の湧き出る場所を用意してくださった。そのことが、水の供給が祝福の中でも当時は最大のことですけれども、それがこのイスラエルには与えられているという形で語られています。手桶というのは近くの川や井戸から、泉ですね、そこから水を引くことを描写してますね。そのような形で、水がこのイスラエルの民の行く先々に神によって与えられている。大変神によるこの実りですね、世話、そういった中でイスラエルの民が導かれているということが書かれているわけですね。そしてここに突然、アガグという名前の人物が登場します。アマレク人の王です。当時その一帯では最高の王とみなされていた人なんですね。このアガグ以上の王がイスラエルに現れるという予言になっています。そして8節に進みますと、バラクはこの8節の短い箇所で、過去、現在、未来、そのいつにおいてもイスラエルは祝福にあるということですね。そのイスラエルの勝利、力がここで予言されているわけです。過去はあの出エジプトの出来事ですね。その出来事に関しては近隣の人たちはみんな聞き知っています。あの時神が行われた驚くべき技ですね、救出の技です。それを見て周りの者たちは何よりもこのイスラエルの神、そしてこの神に祝福されたイスラエルの民を恐れたわけです。ですから過去、神がイスラエルにおいてなされたことにここで言及されています。もし過去このように神が働かれれば、おそらくこれからイスラエルがカナンの地に渡ろうとしているわけですね。それも祝福の中に導かれるだろうということになります。さてこの野牛という言葉を通して、野牛というのは、この、一角獣であるという、一角獣という表現ですね、求られています。一角獣というのはもう今日そのような動物は存在しないわけですね。角が、大きな角がこの動物の真ん中にあるという、そう非常に強い野牛のような動物ですね。それに今例えられています。イスラエルの力ですね。イスラエルは強すぎて バラム自身の呪いではどうしようもない、制御できないということですね。そして未来に関してはイスラエルの勝利をここで明らかに予知しています。獲物に飛びかかる獅子のように獰猛なイスラエルを敵や諸国民は抑制できないんですね。イスラエルは分取り者で自らを太らせてますます強くなっていく、そして飛んでいくという予言になります。9節のところでは獅子に、例えられています。獅子というのはその習性が寝るときに覆いのあるところで寝るのではないそうなんですね。何もないところで悠々と体を横たえて休むそうです。ということは何も恐れないということがこの獅子に例えられて、その獅子のような、イスラエルとして例えられているわけですね。でこのことは後世ダビデとソロモンの時代ですね、イスラエルはカナンの地で安息を得た、カナンの地に王政を敷いて安住したというのはダビデソロモンの時代ですね。その時に、ほぼ成就しています。近未来的には成就しているということですね。そして9節に、いきますと、9節ではこれは意識的にか無意識的なのかわからないのですが、バラムはかつて神がアブラハムに約束されたことを繰り返しているわけですね。ですから図らずしてバラムはその語ったことわざにおいてイスラエルの民に神が語られたことを確証しているということになるんですね。非常に不思議な現象ですね。異教の預言者が、しかも呪おうと思っている預言者がイスラエルの民にかつて神が約束されたことを再び繰り返していることになるわけです。ここで2つのことが語られています。約束の地カナンの所有ですね。それからイスラエルは契約の民である、とこしえに神との契約関係にある民として、2つのことがここで確証されているわけです。ですから私たちが聖書を信じる者たちであるなら、今中東で起こっていることに関しても正しく状況を見極めていくことができるわけですね。聖書は何を語っているか、異端のこの異教のバラムを通してまでこのことを確証させているわけですね。これはただイスラエルの民が勝手に言っていることではないということが聖書は証ししているわけです。実際にイスラエル史の中でイスラエルと同盟というかイスラエルに同化した民ですね、非常な祝福を得ています。ですからイスラエルの民ヤウェを信じるようになったルツもそうですね。ルツなど異教の民はすごい祝福に預かっているんですね。ですから多くの者がイスラエルの神を信じる信仰によって祝福されるということを経験してきているわけです。アブラハムへの祝福は、祝福の約束は、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われるということでしたね。そのことが起こっているわけです。ですからこれからもイスラエル史、人間史で、このことは確証されていくことになります。ですから各国の政策としては、やはりイスラエルを祝福する政策、それは神が聖書を通して語っておられるということになるわけですね。さて、バラムはイスラエルの宿営に一体何を見たのでしょうか。モアブ王に何度も何度も呪え呪えと言われて、その報償を前にしながらバラムが実際に行ったことは正反対のことですね。バラムが実際にイスラエルの宿営に何を見たか、これはペオルの山頂から見下ろうとしたバラムの目に映ったものが何であったかということで明らかです。十字架上に整えられた宿営を見たのです。お手元にある絵は不完全、まだ未完成の絵です。贖われた民イスラエルに反映された十字架の美があそこにあったわけですけれども、これを描く必要があるわけですね。実際に描くということは民数記の1章から4章を見ていただきますと、民数記というのは民の人数、実際人口調査でどの部族が何人いるかという数が全部挙げられているわけですね。民数記というのは名前の通り、 その人口調査で、この実際にその民が数えられた、そのことが語られているわけですけれども、それを実際に、この絵に、絵として描くことができます。でこれは1章から4章全部お読みするのは大変ですので、そのまとめをここで、示したいと思います。皆さんの絵の真ん中にはレビを中心とした正方形のレビの集団がありますね。そしてその上にエフライム、そして左側がルベン、そして右側がダン、そしてユダになっているわけですね。でこのレビというのはこのレビ族のことなんですけれども、イスラエルにはよくイスラエルの12部族ということが言われますけれども、実際にはイスラエルは13部族です。12部族というのは、戦争に出ることが許されている部族ですね。つまり20歳以上の男性で、この戦争に出るものとして頭数を数えられる、それは12部族の頭数を数えるときです。ところがレビ族に関しては、これは神殿奉仕をする部族として取り分けられていますから、そのような兵役制度が約束されていないわけですね。兵役を逃れることができるわけです。ですからレビ族だけは別扱いということになるわけですね。このレビ族の宿営を見ていただきますと、真ん中にあります細長い長方形のは、これは幕屋、そこに聖所があって、そして至聖所があるというあの幕屋ですね。幕屋を中心として、その周りをレビの3つの部族、そして祭司たちが取り巻きます。でこれは全部この民数記の1章から4章を見ていただきますと、そこに語られているわけですね。どのように宿営をするのか、そして行進をするときにはどのようにするのか、全部語られています。聖書に語られている数一つ一つ、無駄なものは何もないわけですね。そこでレビ族の宿営を見ていただきますと、一番この祭司っていうのは、これ東側です。東から西に向かって幕屋というのは置かれるわけです。この方角も非常に大事なんですね。神は必ず幕屋に近づくときには東側から幕屋に向かいなさい、つまり西に向いて神を礼拝するわけですね。なぜだかお分かりでしょうか。当時の他の部族の者たちは決して西を向いて神を礼拝しなかったんですね。いつも東を向いて礼拝します。それは東から太陽が昇るわけですね。太陽は神に等しい存在です。ですから異端の者たちは東を向いて神を礼拝したんですね。しかしイスラエルの神は太陽ではないんですね。太陽を作られた創造者なる神です。西に向かって他の部族とは違うということをはっきりと示されたわけです。ですから東から西に向かいます。一番東の入り口のところに実は祭司たちが宿営するわけですね。祭司たちは誰かと言いますと、これはアロンの血筋ということです。モーセ、アロン、そして、アロンの血筋の者たちですね。祭司になる者たち、それがこの東側に、宿営します。そしてケハテ族というのは、この3つの部族がありますね。ケハテ、ゲルション、メラリ、それがこのような形で南と西と北に宿営をしたわけです。これがちょうどこの真ん中のレビの中の様子を詳しくするとこういう状態になるわけですね。神の御座の周りにそのように神に神殿奉仕をする民が取り巻いたわけです。そしてその他の部族ですね、その他の部族は東西南北、はっきりとこの中心の場所から東、そして西、そして南、北という方向に宿営をしたわけですね。ということは、この中間帯がないということですね。ここに、これがレビ族ですね。そしてこういう形で宿営をするわけですけれども、ここがエフライムになります。そしてこれがレビですね。そしてこれが西になるわけです。そしてこれが東ですね。はっきりと 東西南北という形で宿営をしなさいということが書かれています。ということはここの、この 北西とかそういう中間ですね、その方向がないってことですね。ちょうどはっきりと、この方向が決まっている状態で宿営をしたっていうことになるわけです。そしてじゃあこの宿営地にどれだけの人が収められるかっていうことですね。それは1章から4章を見ていただきますと人数が書かれているんですね。そしてこのルベン、エフライム、ダン、ユダという部族の名前が書かれていますけれども、これは統率部族の名前です。つまり各々の部族にはそれぞれ3つの他の部族が従えられるということですね。ですからルベンの陣営ですね、ルベンの陣営にはルベンとシメオンとガドが入る。それは全部その民数記の1章から4章に書かれています。そしてユダにはユダ、イッサカル、ゼブルンという形で3つの部族がそれぞれに並ぶわけですね。そうしますとこの長さをどれぐらいこの長く続くかということを知るには、この部族の人数を数えればいいということになるわけです。ルベンの部族、つまり3つの部族を合わせたものが統率部族ルベンに属するものということですね。3つの、まあ、軍旗が4つの軍旗が置かれたというふうに考えてもいいわけですね。エフライムの軍旗、ダンの軍旗、ユダの軍旗、ルベンの軍旗ですから、宿営が移動するときにはそのような旗の下でそれぞれの部族がぞろぞろとついていったということになるわけですね。そうしますと一番短いのがこのエフライム、人数が少ないのがエフライムなんですね。でこれはもう数えていただければ非常に面白いようにここで作図ができることになります。これがエフライムですね。エフライムの人数がこれぐらい、少しレビよりはこう長い感じになるわけですね。そしてこの部族は少しこう伸ばした形になります。ルベンとダンですね、こちらが北になります。そしてこれが南ですね。だいたい同じなんですね。ところがユダの部族は非常に強い部族で長いのです。こうになります。ですからまさに十字架なんですね。東から立って西に向かう、ですからちょうど十字架の足元に立って見上げる形になります。そういう形でこの荒野に十字架形にこのイスラエルの民が宿営していたのをバラムは見たわけですね。ですからそこに十字架の贖いの力ですね、そして贖いによってイエス・キリストを信じる者が一つにまとめられたように、イスラエルの民が一つにまとめられていることを見たわけです。そこに力を見たということです。でこれは同じ平面、地上にいればバラムはそれを見ることができなかったわけですね。しかし山の頂上に行って見下ろしたときに、つまり鳥観図っていうのがありますよね。鳥の目から見るとバーッと全部の視界が見通せるわけですね。まさにそういう状態でバラムは十字架、この十字架がイスラエルの宿営に反映されているのを見たということになります。でこれは神のデザインですね。神は初めから人類をこの十字架による贖いのもとに一つにすることを求めておられます。ですから全てにこれが反映されていたということになるわけですね。でこれを見たときにもうそこには十字架による救いが反映されているわけですから、もうバラムはそれに抵抗することができなかった。ですからとにかく祝福を語ったということになるわけですね。そこで十節から十四節の方に入っていきます。これは二つ目の段落に入るわけですね。今までのところバラムはすごい祝福を語って、そして神はバラムにこのような形でこの十字架による贖いをも見せてくださったわけですね。しかし憤ったのはモアブの王バラクですね。バラムを解雇します。たくさんのお土産、たくさんの報酬を用意して待っていたわけですけれども、答えることができなかったわけです。イスラエルを呪う試みは無に帰したわけですね。ですから呪いの策略はここで完敗したということになります。モアブ王バラクは非常に失望して憤ります。あのように有名なバラム、もうわざわざメソポタミアの地まで行って その有名な占い師を連れてきたんですね。その占い師でさえ何もすることができなかったわけです。ですからもうここから出ていけということで、バラムを国から追い払うことになります。この時、バラクは、憤って手を打ち鳴らすという表現がありますね。手を打ち鳴らす表現というのは他にも出てきますけれども、これは非常に憤っていることのその身振りですね。それが表れています。そこで、最後にこのバラクが言った言葉ですね、11節のところ、主はもうそのもてなしを拒まれたのだ。ここではある意味で自分が不成功に終わったその責任を神に転嫁しているわけですね。神のせいなんだと、私たちが失敗したのはということで、これは信仰告白でも何でもないわけですね。非常に面白いことに、神の御旨に従ったバラムはここで期待していた報酬をすべて失ったのです。皮肉ですね。神の御旨に従うことは良いことのはずですね。しかしこの世にあってはこの世の報酬を失うことになるわけですね。こういったところにも、神の民として生きるということがこの世では決して楽な道ではないということが伺えるようです。そこでバラムは最後に精一杯弁明します。まずバラムは王の失望に対して自分の立場を務めて弁明するわけですね。この十三節で語られている言葉は正しい言葉ですね。正しい言い訳をバラムはしているわけですね。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いては善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられること、それを私は告げなければなりません。このような告白を聞きますと、バラムはではこの誠の神を信じたのかしらと思わされるわけですね。しかしそうではないということはこれから読み進んでいきますと明らかになってきます。でもこの異教の王に対して正しい言い訳をバラムはここでしたわけです。バラムは次に王の失望を償う努力をします。大きく3つのことが言えるわけですけれども、まずこのバラクのために世の王、そして私たちもそうですけれども、これからどうなるのか、未来のことを知りたいという思いが非常にあるわけですね。ですからその好奇心を満足させるということで、このバラクのために諸国民に関する予言を告げます。これで憤った君主王をなだめようとしたわけですね。それから2つ目ですけれども、とにかくその予言というのは神から来るわけですから、正しい予言が語られるわけです。そうしますとこのモアブがイスラエルによって滅ぼされるという予言なんですね。でそのようなことを今バラクに語りますと、また憤りが起こってくるに違いないわけです。そこでバラムは、今は大丈夫、今のことではない、あなたの時代は平安ですという形でそのことをしっかりと訴えてますね。ですからモアブ王バラクには、今あなたの時代は安泰だけれども、その後このイスラエルがモアブを撃つことになるという正しい予言を語るわけですね。さて問題は3つ目なんですね。14節の終わりのところに、あなたのために申し上げましょうという翻訳ではそのようになっていますね。でこれはヘブル語を適切に訳しますと、あなたに助言しましょうということになります。そういった言葉がここで匂わされたわけです。バラムはイスラエルに害悪をもたらす別の方法を私は考えている、それをあなたモアブ王に知らせましょうということをここで匂わせたということになります。何を匂わせたのか、そのことは後に明らかになるわけですね。31章の16節のところを見ますと、主に対する不実がこのイスラエルの陣営の中で起こったということが書かれています。その起因、その原因になったものですね、それがバラクであるということは、バラクが神によって滅ぼされるということがさらに語られていることから明らかなわけですね。このように この24章を読んでいるわけですけれども、その前後の章との関連、そしてまた聖書の他の 章ですね、他の章、そしてまだその聖書以外に行くことはないんですけれども、そういう形でなんと特にこのことに関して書かれていない箇所でも、そこの箇所からこれに関連させて正しい経緯を知ることができるというのが、これが聖書の凄さなんですね。後続の段落、他の書、聖書の中の他の書に語られていることから出来事の正しい経緯を解明することができるということになるわけですね。このような形で、バラムはこの偶像崇拝、というものをイスラエルの陣営に入れることに、成功することになります。それでは今の実際のこの未来の出来事の予言ですね、それを3つ目の段落15節から25節のところで見ていきたいと思います。イスラエルと近隣諸国に関わるバラムの予言ですね。これが最後4つ目のことわざということになります。ここではバラムの自己顕示、いよいよエスカレートします。もう得意ですね、非常に、豪語していくことになるわけですけれども、バラムは自分がこの神に選ばれた存在である、そして誠の預言者であるということを偽って、そのように自分でそういうふうに自称しているわけですね。自称誠の預言者という形で語っています。そのようにバラムの心の状態は決して良くないわけですけれども、しかしにもかかわらず神はこの異教の預言者にご自身の誠の預言を告げられたということになるわけですね。で、こういった聖書の箇所からも、果たして神はこのご自分の信徒ではないものに真理を語られるのかどうかという疑問ありますよね。そういう疑問に関する答えにもなるということです。確かに神はご自身の預言を、この占い師に告げられたということになるわけです。神の預言者というのは見たことを語らなければいけないわけです。これは先見者という言葉が、これは聖書のいろんな箇所に出てきますね。預言書を見ますと先見者、先にあるものを見るものですね。つまり見るんです。恍惚状態で、この夢を通して与えられるというのではなく、実際に目を開いて、何がそこにあるかを見る、そして神のメッセージを告げる、これが先見者なんですけれども、この先見者というのは見たことを語るということで、神の誠の預言者というふうに考えられていたわけですね。口を開く前にものを見るわけですね。で、これは実際に預言者のアモスとかエレミア、そしてゼカリアに対して、あなたは何を見るかというふうに神のテストがあるんですね。エレミアに対しても、あなたは何を見ているか、そこにアーモンドの木がありますという形で、エレミア書の最初のところに出てきますよね。そのような形で神はテストをしておられます。実際に目の前にあるものを正しく見ているかどうかですね。そういう状態で神は誠のメッセージを語られていくわけです。ですからこの先見者、目の開けたものというのは大変神から祝福されて、目を開かされて、そして神のメッセージを語ることができるということになるわけですね。バラムは3節のところで目の開けた者の告げた言葉っていうのを語ってますね。そして4節のところでは目の覆いを覗かれた者ということで、言葉を変えて2回そのことを強調しています。つまり自分は恍惚状態でわけも分からず語っている、そんな類のものではないんだと。誠の神の預言者である、目を開いて神の言葉を語ったということで非常に誇っているわけですね。さて2つ目は神の御告げを聞いた。この神の御告げを聞くということは、多くの普通のものができることではないわけです。非常に特別に選ばれたものができることですね。ですからこれも彼の誇りにつながったわけですね。3つ目、この、最初の24章の最初のところ、3つ目の3度目のことわざが語られましたけれども、その時には 語られていなかった意図高き方の知識を知るものという、これも自己賛辞ですけれども、それがここでは加えられています。ですから、段階を経るにつれ、て謙遜になるどころか、どんどん思い上がっていく、バラクの姿勢が見られるわけですね。神の意図高き方の知識を知るもの、これが自分であるということですね。神の知識に通じても神の憐れみ愛とは全く無縁に生きたのがこのバラムということになります。未信者にも真理が表されるということがここで例唱されていますね。全く神とは無縁なものにも真理は表されるということですね。バラム4つ目ですね。バラムは全能者の幻を見ます。しかし自分自身が神の似姿に変えられるようにと、清めの過程を歩まなかったというのがこのバラムですね。バラムが意図高き方とか全能者という形でこのヤーウェの神をすごく褒めたたえているんですね。他の誰よりもむしろこの神を知ることに大きな価値を見出して、そして褒めたたえている人がこのバラムなんですね。しかしバラムには神に対する誠の恐れがなかったわけです。誠の恐れがない。ですから神を愛することも信仰表明することもなく終わってしまったわけですね。神によって鍛えられて清められていこうというそういう姿勢がバラムには全然なかったということです。ですから真理を明らかにされても、その姿勢によって神の救いの道に至るのか滅びの道に至るのかがここで語られているということになるわけですね。さて、このまず自分に関することを自己賛辞を語った後でいよいよ、予言に入っていきます。イスラエルの王座について、民の栄光となる人物がやがて現れるというすごい予言ですね。それをバラムが語るわけです。近未来的にはダビデによって成就した予言ですね。このダビデをひな形として本物はその後に来る遠未来予言ですね。メシアとして来られるイエス・キリストということになります。ですからまず近未来的なんですけれども、モアブとエドムを支配するイスラエルの王が現れるという予言です。これは見事に成就したわけですね。今ではなくという、先ほども触れましたけれども、今は安心ですよ、でもその時が来ますよということで、時が経つとそのようなモアブのこめかみを打ち砕くような、そういうイスラエルの王が現れる。でこれはダビデがモアブエドム征伐をしているわけですね。ですからイスラエル史においてこれは成就しました。私たちは今この一つの箇所を見ているわけですけれども、この箇所にもうすでに聖書の他で語られていることがその成就であるということで、ここで語られた予言が成就されているのは他の箇所にあるということを見ているわけですね。このように聖書というのは全ての書が関連されています。聖書の中に全ての鍵が秘められていますので、聖書を何度も何度も最初から最後まで読んでいると、だんだんそれがつながってくることになるわけですね。他のものに頼る必要はないわけです。神の最後の啓示の書聖書には、全て私たちがこの聖書、神のメッセージを解釈する、そして理解するに必要なことが秘められているということになるわけですね。それを発見するということは私たちにとって宝を発見するということになります。さて、究極的には約束のメシア主イエス・キリストが来られるということですね。まさにこれはイエス・キリストについての描写であるということが分かります。17節の箇所ですね。でここに語られているのはこれから後に来る方ですね。そしてヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こりという形で、星杖という表現が取られています。星杖、そしてそれがヤコブから出るということですね。星杖に象徴されているのは栄光と力と権威ですね。それを帯びた人物が 地にやってくるわけですね。そしてイスラエルのこのメシアなる王が全てを支配するというのはこれから語られていく内容ということになります。でこの神がこの異教のバラムを通してなぜこのような予言真理ですねを語られたのか、それには神のご計画が全人類を救うことであるということと関連するわけですね。つまりキリストの来臨ですね、私たちにとっては初臨ですね、キリストのご降誕です。それを、この成就するはるか前にユダの民だけではなく、この他の諸国民にも、知らせるということは神の福音を全世界に広げるというそういう御旨があったからですね。ですからこの異教の預言者を通して語られますと、彼は後に自分の出身地であるメソポタミアに戻ることになるわけですね。そこに戻るとそこでこのようなメッセージを私が語ってということでどんどん語り継いでいくことになるわけですね。これが神の御旨の中にあるということです。ですから異端のものに対しても真理を語られる必要があったということですね。神の福音と御国というのはイスラエルの地の国境を越えて全世界に拡張されていかなければならないということですね。そして、バラムを通してそのように語られた。でそれは実際にはおそらく、このヤコブから出る星に関するこのバラムの予言ですね。これはメソポタミアの国の伝説として、語り継がれることになったということが考えられます。で4世紀、紀元前4世紀頃ですね、イエス・キリストがお生まれになったと言われて、イエス・キリストはこの0年にお生まれになったのではないんですね。紀元前4世紀4年ですね、紀元前4年頃にイエス・キリストはお生まれになったわけですけれども、東の地にいた賢者たちはこのユダの地の上に尋常でない光を放つ星を見たわけですね。おそらくこれは自然現象というよりも神がそのように目を留めているものの関心を引くためにその星を表されたということが考えられます。その光を放つ星に目を留めたときにユダの王メシアがお生まれになったということを直感して、そしてその方向にそれを求めてきたという、そこにつながるわけですね。ですからおそらくこの東の地の賢者だけではなく、そのような形でその星の存在を認めてメシアが誕生されるというこのバラムを通して伝えられていた予言にも目を留めた人たちがいるに違いないわけですね。その人物は全世界で全て反対する者に打ち勝つということがその後語られているわけですね。それが18節19節のところですね。ただこの17節のところですね、全ての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くというすごい言葉があるわけですけれども、実はこの脳天というのはこの翻訳では脳天になっているわけですけれども、NIV とか他の聖書の多くでは節の全ての子らというふうになっています。節というのはご存知のように、アベルとカインの後ですね、アベルがカインによって殺されてしまいました。しかし神は節を通して神の御旨を成就しようとされたわけですね。その節ですね、その節はノアを通してノアを通して、ノアは節の子孫ですね。ですからこのノアを通してそこから全世界の民が広がったわけです。つまり全人類の先祖ということになるわけですね。この節のすべての子らというのは、つまりこの地上にいるものすべては結局はこのメシアなるものですね、そのものに服従することになるというのがここに語られています。ですからメシアは究極的には抵抗する者すべてを滅ぼし、そして従う者すべてを従えることになるということですね。でこれはもう実際にイエス・キリストがこの世に誕生されて、そのことがもう今本当に最終段階に向かっているということになるわけです。このように すべてのものがイスラエルから出る王によって討伐されるというのは、近未来的にはダビデがモアブとエドム征伐をしたことで、この戦いもひな形になったということになるわけですね。さてイスラエルは力ある働きをするという言葉が出てきます。18節のところですね。セイルというのはエドムのことですね。ですからその当時イスラエルに反逆する者、敵、イスラエルの敵ですね、そういった者たちも全ては結局はイスラエルのメシアのもとに従えさせられることになるという予言に集約することになります。イスラエルは力ある働きをするということでは、新約の時代を通して全てイエス・キリストの弟子が全世界に出て行って大きな技を成す、そしてメシアの御国ではメシアを信じる者たちが全世界伝道に乗り出すわけですね。ユダヤ人を中心としてそのことが起こります。ですから神のしもべというのはメシアを通して暗闇の力に勝っていくことができる。これは霊の戦いを戦い続け、そして、ペテロの言葉を利用すれば圧倒的な勝利者ということになるわけですね。それがこのここで予言されたということになります。さて20節のところでは今度はアマレクと、それからケニ人に関する予言が出てきます。21節のところではケニ人という言葉が出てきますね。そして22節のところではカインという言葉が出てきます。実はカインと言いますと私たちはすぐにアベルを殺したカインだというふうに思ってしまうわけですね。でもこれはケニ人のことです。カインとケニ人は母音記号をつけませんと、同じ、このヘブル語の、子音を並べることになるわけですね。ですからここではカインというふうに翻訳されていますけれども、これはケニ人のことです。じゃあケニ人とは何かということになるわけですけれども、まず、このアマレクを見ていきたいと思います。アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至るというのが20節の予言ですね。首位のものという首位という言葉が翻訳では首位ですけれども、ヘブル語ではこれはハツホという言葉です。でハツホという時に2つ考えられます。1つはこのアマレクという国は民民族ですね、近隣諸国すべての中で一つの政府のもとに結合された最初の民なんですね。そういう意味で初歩ということが言えます。で2つ目はここに挙げておきましたけれども、イスラエルに攻撃を仕掛けてイスラエルに征服された最初の民ということになるわけですね。でこれはイスラエルの民が出エジプトという画期的な出来事を通してやっとミデアンの地ですね、今のアラビア半島にあるホレブの山にたどり着くわけですけれども、そこに至る直前に水がなくなるわけですね。そしてそこで民がモーセに非常に不平を言います。そうしますとレフィディムというところで神がモーセに岩を打ちなさい、そうするとそこから水が出るということで、水がレフィディムというところで与えられたわけですね。その水がそこに湧き出たのを見たときにイスラエルを攻撃したのがこのアマレクです。で当時は水を奪い合う、それは命につながるからですね。水があるところを奪う、強いものが奪うというのが生き延びていくには必要だったわけですね。そこでアマレクはイスラエルの民がそこに井戸を見つけた、もう水が噴き出してくるわけですね。それを見つけたことを聞いたときにアマレクがイスラエルの民を撃った。非常に、この打ち方がイスラエルの民は長い行列ですね、行進をしています。一番弱いのが足の遅い女子ども、そして年寄り、疲れた者が一番後部にいるわけですね。その後部を打ったわけですね。そのような形で神はその卑怯な、攻撃の仕方に対してもアマレクに対して非常な憤りを下されたわけです。そこで、実際には神がこのモーセを通して、モーセがフルとアロンがモーセの両腕をこの上げることを通して、モーセがずっと腕を上げている間はこのヨシアが戦いをして勝つわけですね。 そういう形でこの非常に恐ろしいアマレクに勝ったというのが、これがこのモーセが記していることなんですね。出エジプト記に書かれています。ですからイスラエルに攻撃を仕掛けてイスラエルに征服された最初の民、これがアマレクという意味で、まあ、発歩周囲のものということが言えるかもしれません。しかしそのようにこの世で偉大と思える王国も滅びることがあるということですね。根絶やしにされる時が到来するというのがここで語られていることです。そしてバラムは実際にモーセが記した証言ですね、記録です。神のメッセージをモーセが出エジプト記に記録しています。17章の14節から16節のところですね。神がモーセにこのことを記録しなさい、そして書き物に記してヨシアに読んで聞かせなさいという形ではっきりと語られた記録があるわけですね。そこでアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうという決意を神は語られたわけですね。そこでモーセはそこで祭壇を築いてその場所をアドナイニシと呼んだわけですね。つまり神の御座の上、手が置かれたわけですね。その上の手ということでそこに祭壇を築いたというのがこの出エジプト記の17章の14節から16節に語られています。このようにアマレクに対して語られた予言ですね、そのことが今計らずのこのバラムを通してそのことが再び語られたということになるわけです。ですからかつて神が語られたこの予言を、つまりアマレクの滅びですね、その予言をバラムは確証したことになります。聖書っていうのはすごいですね。時代を経て語られたもうはるか前のこと、もちろんモーセ五書というのはモーセが全て書いてますので、モーセ一人が筆者ということになるわけですね、著者ということになります。しかし時代がはるか前なんですね。そのことに関しても全部一致があるということは、これはすごいことですね。さてこのような形でアマレクは世々にわたってこのアマレクとの戦いが起こるという形で神は語られたわけですけれども、実はこのアマレクというのはサタンの象徴であるということが言われています。神のために最初に挑戦してそして最終的には滅ぼされるんですね。ですからサタンの象徴でもあるということが言われています。さてそれではケニ人について見ていきたいと思います。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩場の中に置かれているということで、ケニ人が自然のこの要塞を使って非常に賢く住んだということがわかるわけですね。でケニ人といいますと、歴史を遡ればミディアン人イテロの子孫ということがわかります。モーセの義理のお父さんがイテロですね。ミディアンの地でモーセは結婚しました。ミディアン人のこの祭司と結婚、祭司の娘と結婚したわけですね。この人がイテロなんですけれども、その子孫の一部は実際にはイスラエルの民と一緒にヨルダン川を渡って東側に住んでいます。ですから一部はケニ人の一部はこのイスラエルに同化しているわけですね。このイテロの子孫、これがケニ人ということになるわけです。そのケニ人に対して予言が語られています。ケニ人は自然の要害に住んで非常に安泰なわけですね。巣が高いところにあるというのは鳥は攻撃を少なくするために高いところに巣を作るわけですね。ですから自然の要害に住むということはこの攻撃から非常に守られているということになるわけですね。ですから安泰が諸国民の間で安泰が保障されている民の代表としてここではケニ人が用いられています。しかしこのケニ人もやがて来るアッシリアですね、アッシリアという大国、東から来る民ですけれども、このアッシリアの侵略ではついには虜にされてしまうということが起こるわけですね。そのことがすでにここで語られています。ですから安泰安泰と思っていても、この自然の要害というのも自然の侵食によって徐々にこのもろくなっていきますね。 そのようにやはり、この滅びが訪れる時が来るということですね。そのことが語られているようです。さてその後は、24節のところで、このキティムが出てくることになります。23節のところでは、ああ神が定められたなら誰が生き延びることができようということで、バラムはこの予言を語っているときに、神に反逆する者が全部滅びることになるということをもうそのことを知っているわけですね。そして最終的にはこのメシアに従う者だけが救われるわけです。ですから生き延びることができる者はこのメシアに従う者だけだということを、それを自分が信じるからこれを語っているのではなく、もうそのことが分かるわけですね。そのことを知って語っているわけですね。ヤベテの子孫キティムについて最後に語られていますけれども、これは遥か後世に登場するギリシャ人ローマ人ということになります。キティムの騎士、このギリシャ人とかローマ人は船によって、このパレスチナの地、いわゆるカナンの地ですね、襲ったわけですね。船でやってきます。ですから騎士にいるその部族ですね。それによる均等制覇の時代を調合しています。その時代が来る。ですから私たちはもう実際にそのことが起こっている時代に生きているわけですから、この神の語られた真理というのがすごいということに気づかされるわけですね。でそこにまとめておきましたけれども、アッシリア人とカルデア人の王国、カルデア人の王国っていうのはバビロンのことですね。つまりアッシリア、バビロン、それがメディア、ペルシャに、この変わりますね、征服されますね。そしてこのメディア、ペルシャの後、今度はギリシャ、ごめんなさい、ペルシャ、そうですね、ギリシャですね、ギリシャのアレクサンダー大王が登場します。そしてそのギリシャの後はローマですね、という形で王国が変わっていくわけです。しかし結局最終的には全てがこれ、しかしこれもまた滅びに至るというのは24節ですよね。そういう形で全てが滅びに至るということがここではっきりと語られているわけですね。3つのことを語っています。最初に挙げておきましたこの流れですね、つまりアッシリア、バビロン、そしてペルシャ、そしてギリシャ、そしてローマという形でずっと歴史が流れていくわけですね。これが実はここで語られているということになります。まずアッシリアを滅ぼすのは西欧勢であるということですね。まあ、西欧勢って何かと言いますと、いわゆるギリシャとかローマですね。それがアッシリアを滅ぼすことになるわけですね。もちろんバビロンがあって、そしてペルシャがあって、そして西欧勢ということになるわけですね。それをもう短くここでまとめてしまっています。そしてそのギリシャ、ローマ勢ですね、それも、そのギリシャ、ローマ勢ですね、それがすることは何かと言いますと、エベルの子らと呼ばれた、これはヘブル人のことですね、ヘブル人の先祖ですね、はこのエベルなんですね。エベルからヘブル人っていうのが登場します、出てきます。そして、このアブラハム、そしてイサク、ヤコブにつながっていくわけですね。このエベルの子らを苦しめるっていうことが書かれてますね。それ悩まされるわけですね。しかしそのような者たちも結局は全て滅ぼされる。ですからアシュルもこの西欧勢によって滅ぼされたわけですね。そしてこのエベルの子らであるヘブル人、ユダヤ人もこの西欧勢によって苦しめられます。今もそのことは続いているということが言えるかもしれないですね。最終的にはこのローマから出る反キリストなる人物ですね、そういったものがイスラエルに立てつくことになるわけですね。ですからこれはまだ完全には成就していない、これから起こる予言ということにもなるわけです。しかし最終的にはローマ帝国、古代ローマ帝国は滅びましたね。しかし新しく登場する、まだそれが存続しているわけですね、その新しく台頭してくるローマ帝国ですね、それも永久に滅びることになるわけです。このことは人手によらず切り出された石がこの世のすべての王国を打つとき、これはダニエル書の2章の34節に語られているメッセージですね。ダニエルが語ったメシアが この地上に来られるとき、この地上にあるすべての王国が滅びることになるわけですね。人間の手になるものはすべて滅びます。ですから神の手によるものが永久に存続することになるわけですけれども、この王国が来るとき、メシアの王国が地上にもたらされることになります。そしてその地上にもたらされたメシアの王国で、アブラハムに約束されたこと、つまりアブラハム、イサク、ヤコブ、そして全てのイスラエルに約束されたことが成就することになります。アブラハムの約束は覚えておられるでしょうか。メソポタミアの地、いわゆるカナンの地ですね。カナンの地をあなたが所有するようになるということをアブラハムは告げられましたね。そしてあなたの子孫が全世界を支配するようになる、このことは成就しているでしょうか。まだ成就していないんですね、この地上においては。というのは、神が予言されたことは、この地、つまり地上になるカナンの地が、このアブラハムのものになるという、予言ですね。ところがアブラハムが実際に買ったのは、マクペラの地だけなんですね。それは自分の妻を葬るための墓地として買っただけです。それだけを自分のものとしてアブラハムは亡くなったんですね。ということはアブラハムの予言がどのような形で、アブラハムに約束されたことがどのような形で成就するか、それはアブラハムが再びよみがえの体でこの地上に戻ってきて、そしてメシアなる王がこのカナンの地をご自分のものとして支配される時、そのことが起こるわけですね。ですからこのことはまだ起こってないんですね。メシアイエス・キリストの再臨によってこのことは起こります。そうしますとこの地上にメシアの王国が成就することになるわけですね。このように期せずしてバラムはモアブ王バラクが望んだことではなく、このイスラエルを祝福する予言を語ったということになります。神の民を呪うのではなく、まず神の民の最初の敵アマレクですね、それをアマレクの滅びを語り、そして最終的には神の敵ローマの滅びを語ることによって、全ての予言を終えたということになります。諸国家諸国民の攻防、全ての革命は主の技です。卓越した指導者は神ご自身ということになります。ですから全ての平安、全ての安泰の保障は神以外から来ないということですね。そのような意味でこのイスラエル史を学ぶということは、イスラエル史では神は決して同盟を結ぶことを許されなかったんですね。この世ではどうしてもこの地上のレベルから物事を見ますから、同盟をしなければ自分の国が滅びると思ってしまうわけです。でこれは今日の日本に対しても言えることですね。日本はどこか強力な国と同盟を結んでやっていかなければ滅ぼされてしまうと思うので、必死になって神を無視した同盟を結ぶわけですね。でもここで神、まことの神を信じることによって、その神が守ってくださるというその約束、これは全ての諸国民に約束されていることなんですね。それを信じていくときに、日本が本当に救われる唯一の道がそこにあるということです。ですからこれは異端の国日本にも非常に関わることなんですね。このメッセージをやはり日本の人たちに知らせなければ、日本の人たちはそのことがわからない、そのことが知らされていないのに、いないので何を選べばよいのかがわからないということになるんですね。25節で、バラムはメソポタミアに戻ります。そしてその後ミディアン人たちのところに戻って悪魔的な助言を与えたというのが、それは引き続く25章で実践に移されていくことからわかるわけですね。先ほども触れましたけれども、聖書の他の箇所を参照するときにそのことは明らかになっていきます。31章の8節、そしてヨシア記の13章の22節でバラムがどのような死に方をしたかがはっきりと書き留められているわけですね。つまり神の裁きがこのバラムの上に下ったわけです。ですから神から多くのものが与えられておりながら、 それを本当に感謝して受けることができなかった、バラムの惨めな一生が聖書でははっきりと語られているということになります。さて新約聖書ではこのバラムをどのように扱っているかということですね。私たちはこのように他の聖書の箇所、例えばヨシア記ですね、ヨシア記を通してからも通しても、このバラムのことを正確に知ることができるわけですね。この全聖書、イエス・キリストはこのヘブル語、旧約聖書に基づいて全てをメッセージを語られました。ですから弟子たちもそれに基づいてメッセージを語っているわけですね。その新約聖書ですね、新約ではどのようにバラムが語られているかということで、バラムがどうなったかを知ることができます。ベオムの子バラムの道という表現が、ペテロ第2の2章の15節で使われています。宗教を富の手段としたのがこのベオルの子バラムです。占い師としてのその霊的な超能力ですね、それを自分の貪欲強欲ですね、それを満たすために用いたのがこのバラムであるということが分かります。不義の報酬を愛したバラムは呪いの子という表現が使われています。呪いの子、もうこの言葉を聞いただけで、裁かれ滅ぼされたものであるということが分かるわけですね。さて、ユダの11節を見ますと、バラムの迷いという表現が出てきます。バラムは神の真理に照らされながら神の道を選ばないでサタンの道を歩んだものですね。迷った末サタンを選んでしまった。バラムはイスラエルの敵に雇われて神の民を呪う仕事に従事したわけですね。しかし私利私欲のために神を敵としてしまった。ですから哀讃の染みという言葉が出てくるわけですね。哀讃の染みということは神の真理を知る共同体の中に、交わりの中に入れられながらもなおかつ神を拒む存在ですね。これが哀讃の染みですけれども、バラムをそのように見ていますね。真理を知った後でそれに反逆するものは滅びしかないということです。黙示録の2章の14節でははっきりとこのバラムの教えが異端であるということを語っていますね。バラムの教えは霊的勧誘に神の民を導くものとして語られています。新約聖書、しかもヨハネの黙示録最後の書ですね、ここにバラムの教えが出てくるということは、これはヘブル語聖書、旧約聖書で片付けられた問題ではないということですね。この霊的勧誘、この世との結婚ですね、偶像、天体、自然崇拝、宗教への霊俗、すべてこれは霊的勧誘ということになります。それと人々を導いたつまずきの石としてこのバラムの教えが語られています。これらすべて見ますと、バラムはやはり滅びに至った、真理を語り人々に真理を伝えながら滅びに至ったものという、その代表がバラムということになるわけですね。偽預言者バラム、このように妥協した放埓な生活の果て、神の敵と共に滅びることになったのです。今日は多くのことを学びました。1節から9節では意図された呪いが全て祝福に変えられてしまうということを学びました。そして10節から14節では憤ったモアブ王バラクがもうバラムを解雇してしまう、そこで、予言を語ることになるわけですけれども、それが15節から25節で語られていたわけですね。何を学んだかということでまとめてみますと、このバラムの予言がアブラハムへの神の約束ですね、それを図らずも確証することになったということですね。これは最初にお渡ししたこの資料の中で神の人類救済の人間史の中の4番目ですね、聖書自体が成就を明かしする誠の神の予言ってありますけれども、この4番目に等しいということになるわけですね。4番目が語られていますね。そしてまたバラムの予言が一部の遠未来予言を除いてイスラエル史人間史で実際に成就したこと、そしてこれから成就していくということで5番目ですね、過去 100% 成就した予言の信憑性ですね、それをこれからも期待することができるということですね。そういう意味で4番5番のこと、そして 8番、この神の視覚から、非常に高い視覚からダイナミックな視点から物事を見るという意味では、2番目の多角的立体構造で、語られている章ということも言えるわけですね。そしてまだ8番目のひな形という意味でも十字架の形が反映されていた。これはやがて来る、神の民の贖いですね。その完成、それをバラムはイスラエルの贖われたイスラエルの祝宴に見たということになるわけですね。このように、私たちはこの異教の預言者を通して、占い師を通して、今日は神がどのような形で異教のものにも語られるか、そのことを学んだということが言えます。人は照らされた光に応じて裁かれるというのが、これが聖書の主張ですね。照らされた福音に応じて裁かれます。ですから何も知らされていないものはそのような形では裁かれないということですね。ですからバラムの場合は明らかに神の真理が表されながら全く正反対の方向に行ったわけですね。ですから当然裁かれるということになります。ですから神が表された真理に対してどのように応答するかの個人的な姿勢ですね、これが問われるということを学んだように思います。つまり滅びの責任は自分自身にあるということですね。何度も何度も神は警告を語られたわけですね。バラムも4回にわたって神のメッセージを語っています。その都度神はこれでもかこれでもかと真の神を示されたわけですね。しかし結局は拒んでしまった。つまり滅びの責任は自分自身にあるということになります。後世キリストの弟子たち、そしてキリストご自身がこのバラムをどのように捉えられたか、そのことは新約聖書は明らかにしている。それは今見たバラムの過ちにまとめたような形で、つまり 神に反逆し、滅びに至った者の例としてこのバラムが取り上げられているということになるわけですね。このようなことを私たちは学びました。皆さんも いろんな疑問を持って聖書に取り組まれると思いますけれども、今日は皆さんそれぞれの宝、聖書の中の秘められた宝を掘り出すことができたでしょうか。最後にこの民数記24章の登場人物、部族民のリストということで挙げておきました。左側にはバラムから始まってミディアン人まで名前が挙げられていますね。そして一番右側には民族が語られています。でこれを書きましたのは、今日私たちが初めてこの学んだ箇所ですね。これをただいろんな名前が出てくるということを雑然と頭の中に入れるだけでは、自分の中で何がどうなっているのか関連がつかめないということですね。でそれにはご自分でぜひこのようなリストをこの書き上げてください。この真ん中のところには皆さんがそれぞれ感じられた、例えばバラムっていう人をまとめるとこういう人であったということがあれば、そこに書き加えていただければいいわけですね。そしてこれをずっと見ていきますと、いろんな民族の民族ですね。例えばモアブっていうのはどの民族になるんだろうかということですね。民族って言いますと3つしかないんですね。セム、ハム、ヤペテですね。ノアの3人の子供、その子孫が全ての全国民ということになります。ですからこの物語に登場するいろんな人物が一体セム族なのか、ヤペテ族なのか、ハム族なのか、でこれは創世記に遡れば系図があるんですね。聖書は系図なんて何のために書かれているんだろうかと、無駄なのかなというふうに思われる方もおられるかもしれないんですけれども、そういった意味でその位置づけですね、神のデザインは一致しています。統一一貫しているわけですね。ですからどのような形でこのような裁きが誰に下り、どのような形で神の約束が成就しているか、これはやはりセム族のイスラエルに語られた、これはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫ですね。その子孫に語られた祝福は何が何でも絶対成就するということです。この世ではそのように見えないかもしれないんですけれども、神が約束されたことが虚しく地に落ちることは絶対ないんですね。ですからセム族がどの人たちがセム族で、どの人たちがヤペテで、どの人たちがハムであるか、そういうことを見ていきますと、この流れが非常に つかめてくるわけですね。ですからお時間の割のある方は、いろんな人物が登場するときに、その人物の背景が、どういう部族なのか、そういうことを見ていただけると非常に、この楽しくヘブル聖書を、理解していただけるのではないかと思います。最後にあと3分お時間を頂戴して、このヘブル語聖書を楽しく読むポイントについてまとめておきましたので、これぜひ読んでいただきたいと思います。ヘブル語聖書は、私はヘブル語聖書という表現をしますけれども、これはいわゆるユダヤ教と言われているイスラエルのユダヤ人たちが用いている聖書、これは全く旧約聖書と同じです。それを決して旧約という言い方をしないんですね。彼らにとっては旧約でも何でもないわけです。イエス・キリストをまだ受け入れてないわけですから、ですからヘブル語聖書という表現を彼らはとっています。彼らにとって旧約という表現は侮辱になるんですね。もうそれは古く捨て去られた掟という印象を与えてしまうわけです。その意味でヘブル語聖書という言い方をしていますけれども、全く同じです。全39章の中で登場人物各々が演じている役割を注意深く読み取っていきます。特定の登場人物の生涯、性質、行動にイエス・キリストが表され、象徴されていることを知り、キリストの雛形として描かれている人物を発見する。これはもう第1回目第2回目も通してこのことを学んできました。同じように神の敵の雛形として描かれている人物、国、都を発見していく必要があります。今日学んだところではアマレクというのはまさに神の敵の雛形として、語られていたわけですね。サタンの雛形ですね。モーセ五書は聖書解釈の基本的原則を網羅しています。モーセが書いた旧約聖書ヘブル語聖書の最初の五書ですね、モーセ五書と呼びます。登場人物、国、部族の系図から各々のイスラエルとの関係を知る必要があります。そして解釈の原則ですけれども、聖書は聖書自体を解釈する。この原則にのっとって聖書解釈を試みることができます。今日の箇所もまさにその原則にのっとって、かなり深く理解できたのではないかと思います。小出来事をまず歴史的背景、文脈の中で解釈し、次にその書の他の書、あるいは全聖書の中の他書に副次的に記されている事柄と関連させ、文意を正確に読み取る。他の書には副次的、もう本当に周辺的に、こんなこと書かなくてもいいように思うような形で書かれている箇所があるわけですね。それが他の箇所の重大な鍵になるということですね。さて別の原則ですね。聖書の予言は人の私的解釈を施してはならないにのっとって予言解釈をします。神の予言と聖書自体が証しするイスラエル史、人間史の中ですでに成就した予言と関連付け、神の啓示の流れを理解することによって、まだ成就していない、あるいは完成されていない遠未来予言の成就を正しく期待するということですね。今までのことがすべて成就していれば、新しい予言も 100% 成就することが期待されるわけです。神はご自分のご計画を全人類に告げ知らせるため、イスラエルを神の証人として選ばれました。神の仲介者ですね。神と人との間の取りなし手として、モーセは証明されたわけです。このモーセの役割というのは、祭司制度がモーセを通して語られましたね。ですから最初、祭司としてこの役割、神の仲介者としての役割が、祭司に非常に焦点が当てられています。それがやがて預言者、そして王へと移っていくわけですね。そして最終的には、究極的にはキリストへと継承されていくことになります。キリストというのはご存知のように預言者であり祭司であり王なる方ですね。メルキゼデクの系図に連なる方ですね。ということは祭司なる王、そして預言者であるキリスト、最終的にキリストにおいてこの役割、神の仲介者の役割が全てそこに統括されることになるわけです。この神の贖いの人間史の流れをイスラエル史を通して理解することになります。究極的にこの預言者であり祭司なる王イエス・キリスト、 神の仲介者の役割ですから、最終的には神の仲介をなさる方はイエス・キリストのみということです。祭司でも牧師でもないということですね。そのことを私たちは全聖書から読み取る必要があります。キリストの再臨、地上になるメシアの御国の到来によって聖書の全予言は成就します。その時は非常に近いのです。今日はここまでにしたいと思います。